2ページから3ページ。保健センター新聞、広報版。血圧について。平成26年度と平成30年度の高血圧者の割合を比較すると、一度高血圧値140から159かつ、または90から99ミリ Hg 以上の方は若干減少しています。しかし、瑞浪市は岐阜県下42市町村の中で、一度高血圧者の割合がワースト9位であり、まだまだ高血圧の方が多い地域です。自覚症状のない高血圧が動脈硬化を進め、脳卒中や心筋梗塞、腎障害などの合併症を起こすことは、以前の保健センター新聞血圧編でお伝えしました。このような重大な疾患にならないために対策を取ることが大切です。皆さんは家庭血圧測定や高血圧予防対策をしていますか？図があります。図1、一度高血圧以上のものの割合、パーセント。瑞浪市国民健康保険特定健診結果より。説明。一度高血圧26年度 27.4%、30年度 22.8%、2度3度高血圧26年度 6.1%、30年度 5.4%。残りは正常、正常高値、高値血圧です。図終わり。高血圧治療ガイドライン2019。高血圧の治療や管理の指針となる高血圧治療ガイドラインが平成31年4月に改定され、血圧値の分類の変更、脳心血管病、脳出血、脳梗塞及び心筋梗塞、リスクの層別化の変更、高圧目標を厳格にする変更などがありました。今回は新しくなった高血圧治療ガイドラインのポイントについてお伝えします。血圧値の分類が変わりました。高血圧と診断される基準値は、これまでと変わらず、診察室血圧が140、90mHg 以上、家庭血圧が135、85mHg 以上です。血圧値がこの基準値を超えた途端に、脳心血管病の危険性が高くなるわけではありません。しかし、国内外の研究から高血圧と診断されない血圧値であっても、この値が高くなるにつれ、脳心血管病の発症率が高くなることが分かっています。また、120から139、80から89ミリ Hg では、生涯のうちに高血圧へ移行する確率が高いことも明らかになっています。これらのことから、これまで正常血圧としていた値が、診察室血圧、家庭血圧ともに表1のように、正常血圧、正常高値血圧、高値血圧の3段階に分類されました。多くの研究から、家庭血圧は診察室血圧値よりも生命予後、脳心血管病の発症やそれによる死亡の優れた予知因子であるという報告があります。今回のガイドラインでは、家庭血圧を指標として高圧治療を実施することを強く推奨しています。皆さんも今一度正しい測定方法を確認し、日々の習慣にしましょう。表があります。表1、 成人における血圧値の分類、高血圧治療ガイドライン2019、診察室血圧、ミリ HG、収縮期血圧、拡張期血圧の順に読みます。正常血圧、収縮期血圧120未満、かつ拡張期血圧80未満、正常高地血圧120から129、かつ80未満、高地血圧130から139、かつまたは80から89、一度高血圧140から159、かつまたは90から99、二度高血圧160から179、かつまたは100から109、三度高血圧180以上、かつまたは110以上、家庭血圧ミリ HG、 収縮期血圧、拡張期血圧の順に読みます。正常血圧、収縮期血圧115未満、かつ拡張期血圧75未満、正常高地血圧115から124、かつ75未満、高地血圧125から134、かつまたは75から84、一度高血圧135から144、かつまたは85から89、二度高血圧145から159、かつまたは90から99、三度高血圧160以上、かつまたは100以上。表終わり。家庭血圧の測定方法。1、血圧計の選び方。上腕で測定するタイプの血圧計の方が正確に測定できます。2、測定のタイミング。朝夕の1日2回測定。朝、起床後1時間以内。トイレに行った後、朝食や薬を飲む前。U、寝る直前、入浴直後や飲酒後は避ける。3、測定のポイント。椅子に座って、1、2分経ってから測定。腕の測定位置は心臓と同じ高さにする。高血圧治療ガイドライン2019。どんな人が脳心血管病になりやすい？高血圧は脳心血管病の主要な危険因子です。新しいガイドラインでは、血圧分類に高地血圧が加わりました。診察室血圧に基づいた脳心血管病の危険性は、血圧値や予後に影響を与える因子から、高リスク、中等リスク、低リスクにグループ分け、層別化されています。図2。血圧が高く、危険因子の多い方ほど、脳心血管病のリスクが高いと言えます。図があります。図2。診察室血圧に基づいた脳心血管病リスク、層別化。縦にリスク層、横に血圧分類となっています。リスク第一層、予後影響因子がない、高地血圧、一度高血圧、ともに低リスク、二度高血圧、中等リスク、三度高血圧、高リスク。リスク第2層、以下のいずれかがある。年齢65歳以上、男性、脂質異常症、喫煙、高地血圧、 一度高血圧、ともに中等リスク。二度高血圧、三度高血圧、ともに高リスク。リスク第三層。以下のいずれかまたはリスク第二層の危険因子が三つ以上ある。脳心血管病、脳出血、脳梗塞、心筋梗塞の起因、非弁膜性心房細動、糖尿病、タンパク尿のある慢性腎臓病、高知血圧、一度高血圧、二度高血圧、三度高血圧、いずれも高リスク。図終わり。層別化に用いる予後に影響を与える因子。血圧、年齢65歳以上、男性、脂質異常症、喫煙、脳心血管病の起因、非弁膜症性心房細動、糖尿病、タンパク尿のある慢性腎臓病。高圧目標は年齢、疾患により違います。高圧目標とは、高血圧症の方が治療によって血圧を下げるときに目標とする値です。新しいガイドラインでは、この高圧目標がより厳格に変更されました。表2のように、年齢や疾患により目標値が違います。かかりつけ医に相談し、自分の目標値を確認してください。血圧値と図2のリスクを踏まえて、医師が今後の治療方針を決定します。表があります。表2、高圧目標、高血圧治療ガイドライン2019。75歳未満の成人、脳血管障害患者、両側頸動脈狭窄や脳主管動脈閉塞なし、冠動脈疾患患者、慢性腎臓病患者、タンパク尿陽性、糖尿病患者、高血栓薬服用中、診察室血圧、130mmHg 以下、家庭血圧 125mmHg 以下、75歳以上高齢者、脳血管障害患者、両側頸動脈狭窄や脳主管動脈閉塞あり、または未評価、慢性腎臓病患者、タンパク尿陽性、診察室血圧 140-90mmHg 以下、家庭血圧 135-85mmHg 以下。表終わり。大切なのは生活習慣の修正。生活習慣の修正により、高血圧の予防や血圧を下げる効果が期待できます。このため、正常血圧以外の方は、生活習慣の見直しと改善が必要です。治療中の方もそうでない方も、ご自身だけでなくご家族で家庭血圧を測定し、普段の血圧を知っておきましょう。また、血圧値だけでなく、今回お話ししたリスクについても確認し、生活習慣の見直し、改善に取り組みましょう。生活習慣の修正項目。1、食塩制限、1日6グラム未満。2、食事パターン、野菜、果物の積極的摂取。カリウム制限が必要な腎障害のある方は、野菜や果物の積極的摂取は推奨しない。肥満や糖尿病のある方は、果物摂取は1日80キロカロリー程度にとどめる。飽和脂肪酸、 コレステロール摂取を控える。高不飽和脂肪酸。低脂肪乳製品の積極的摂取。3. 適正体重の維持。BMI 体格指数25未満。BMI は体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル。4. 運動。有酸素運動を毎日30分または週180分以上行う。運動療法対象者は2度高血圧179mHg 以下の血圧値で脳心血管病のない方。5. 摂取。エタノールで男性は1日20から30ミリリットル以下、女性は男性の半分以下、日本酒1合、ビール中瓶1本、ワイン200ミリリットル。6. 禁煙。禁煙する。治療中の方は、かかりつけ医にご相談ください。高血圧治療ガイドライン2019。問い合わせ、健康づくり課。電話68-9785。